面感謝します。今日からですね、アドベントに入りました。皆さんアドベントってご存知ですよね。主が来られる日を待ち望むという意味です。本来ならばアドベントに入ったらですね、クリスマスのメッセージをするのが、通常だと思います。ただですね、なんとか今年中にレビ記を終わらしたいと思っておりまして、今日もレビ記の続きをして、今年あと2回3回ですかね、それでレビ記を終わっていきたいと思っております。ですからクリスマスのメッセージはまた今度ということにしたいと思います。今日いただく神の御言葉はレビ記の19章の23節から25節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。あなた方がかの地に入ってもろもろの果物の木を植えるときは、その実はまだ割礼を受けていないものとみなさなければならない。すなわちそれは3年の間あなた方には割礼のないものであって、食べてはならない。4年目にはそのすべての実を聖なるものとして、それを賛美の供え物として主に捧げなければならない。しかし5年目にはあなた方はその実を食べることができるであろう。こうするならば、それはあなた方のために多くの実を結ぶであろう。私はあなた方の神、主である。アメン。今日はガイドラインというテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思っております。ガイドラインというのはですね、何かを指し示す、指標を示す、そういう意味だと思います。私たちには人生のガイドラインが必要であります。もしガイドラインがなかったら、正しく歩んでいくことができない、また正しく判断し正しく考えることができない。今ですね、一冊の本を読みたいと思いますけれど、その内容をですね、しばらく聞いていただきたいと思います。娘は15歳の時、膝の調子が悪いと訴えました。1年半の間医者回りをして、ラボテストやスキャンを繰り返しました。発見された腫瘍の生検も徹底的に行われました。とうとうある晩、かかりつけの医師が家まで訪ねてきて、胸の裂けるような一報を告げたのです。娘のベッキーの腫瘍は悪性で、足を切断しなければならないというものでした。その時、妻と私がどれほど打ちのめされたかお分かりでしょう。神がベッキーを癒す約束をするまで祈り続けるぞ、決して足を切らせなんかしないぞと私は決心しました。足は切らなくて良いようになるからねと私はベッキーに告げました。教会では24時間の断食と祈りを開始しました。国内ばかりか海外でも何千という信者がベッキーの癒しのために祈ってくださいました。手術の朝、私は執刀医に言いました。スコット、手術室に入ったらまずがんが完治していることを確かめてくれ。神は祈りに応えてくださったはずだ、確かなんだよ。彼は手術室に消えていきましたが、すぐには戻ってきませんでした。私は家内と他の2人の娘たちとずっと待合室に座っていたのです。1時間たち、そして2時間になりました。やがて執刀医が出てくると、ベッキーの足を切断したと告げたのです。私は完全に意気消沈してしまいました。信じるべき神を見失ってしまいました。怒りに燃え、病院の壁を叩きながら、神はどこに行ったんだと私は叫び続けました。あまりのショックに呆然としながら、私は地下にある死体安置所にふらふらと歩いていきました。死に囲まれたその場所は自分にとってふさわしい場所のように感じました。実は娘の足の切断手術以上に、ずっと深刻な葛藤が私のうちで起こっていたのです。つまり娘の身に起きてしまったことが、牧師としての私の働きにどう影響を与えるのかと悩み苦しんでいたのです。牧師として私の仕事は、人の前に立って聖書の原則を教えることでした。教会の人に今や何を語れるというのでしょう。私は聖書をありのまま信じる教会の牧師でした。どうして教会のところへ行って、神は娘の足を取り去ってしまったなどと言えるでしょう。 人生の最も暗黒の時でした。こうした状況の中ではいわゆる元気づけようとして人が私の体験に対して無知丸出しの説明をしてくれたり軽々しいコメントを加えたりしてくれると腹が立ちました。神が全てを益にしてくださるからなどと言われるとこの上なく苛立ちました。彼らにこの苦しみを払いのけるような力もないのに、私はよろしい、君の16歳の娘の足が切断されたことを考えてみてくれ、同じような辛い思いをしたことがあるなら戻ってきてくれ、そうしたら話し合おうじゃないかと言いたい思いでした。手術後何日かしてとあるレストランで一人の人に会いました。彼はテーブルについていましたが、横を通りかかると手を伸ばし私のコートを掴んでこう言いました。ジム、こうなることは神がお許しになったんだと思うんだ。何しろおかげで教会に信仰のリバイバルが起こったんだから。私はすぐにやり返してしまいました。じゃあこのリバイバルが下火になったら神は次に何をするんだい。今度はベッキーのもう片方の足を切るのかい。そして腕を一本、そしてもう一本。もしこんなことが起きなければリバイバルがないのなら教会を霊的に生かしておくには私の娘の体一つでは足りないね。このように安っぽい答えで片付けようとすると実際に苦しみの中にいる生身の人の心を踏みにじってしまいます。そればかりか苦しむ者にこそ愛と配慮の手を差し伸べてくださる私たちの偉大な神への屈辱です。ベッキーがなぜ足を失わねばならなかったのか私には分かりません。しかし人が私に与えてくれた回答はどれも正しくないという確信がありました。この体験の過程で学んだ最も重要なことは、つまるところ私には2つに1つの選択しかないということです。1つは神に対する怒りをそのまま持ち続け、私がしていたように絶望の路線をまっすぐに走ることです。もう一つは神を神として、主よ、すべてがどうつながるのか私には分かりません、なぜこういうことが起こらねばならなかったのかも理解できません、もう説明すら求めません、あなたは神であられます、私はあなたのしもべであってその逆ではないという事実を受け入れます。私はそのように祈りました。この選択によってこそ私は目の前の状況を乗り越えられることができたのです。正直言って何年も経った今ですら時に耐えられなくなります。しかし神には私の理解を超えた崇高な目的があるのだと信じられるようになりました。私の疑問への答えは天におられる主のもとへ行くまでいただけないという心構えさえできています。選択は絶望するのか神の主権を受け入れるのか、二つに一つなのです。皆さんいかがでしょうか。私たちはついついね、落ち込んでる人、悲しんでる人、試練に遭っている人を見ると励まさなくてはいけないと思ってしまいます。でもその言葉が時として人を非常に苦しめてしまうということもあるんじゃないかなと思います。私たちの歩みにも多くの痛みや戦いがあります。私たちの周りにいる人たちも苦しんでいるけれど、私たち自身も多くの苦しみの中にさらされているということもあるでしょう。なぜ神様がそうした状況を許されたのか、神様がどうしてそういう状況にされたのかという疑問が湧き起こってきます。そして神様に対して、神様どうしてですか、この問題は、この悩みはどうしてですかと祈り求めても答えを得ることができないということも多くあるんじゃないかなと思いますよ。でも私たちは一生懸命に答えを探すんです。ある時は聖書の御言葉を読んで、ある時は祈って、ある時は誰かに聞いて、なぜこのようなことが起こらなければならなかったのか、理由が分かるまで私たちは納得できない、納得できない。でも人の不幸に対してあまりにも簡単に 意味付けをしてしまうというようなことがあるんじゃないかなと思いますよ。自分に対してはなかなか納得いけない。神は良いお方である、分かっている。神のなさることは最善である、分かっている。神は良いことしかなさらない、分かっている。でもなぜこんなことが起こったんですか。自分のことならばなぜなぜなぜと問い続けているのに、人のことならばそれは主の御心じゃないんですか。主は万事を益とされるお方ですよ。今は苦しいけれど訓練されない子供はいないんですよ。簡単に言いますよね、簡単に言う。じゃあ自分が苦しみにあった時そう言って自分を納得させたらいいじゃないかと思うけれど、そうはしない。人にはするけれど。ヨブの友達は言いました。あなたが罪を犯したからじゃないんですか。あなたがそんなに苦しんでいるのは、あなたが何もかも失ったのは、あなたがそういう状況になったのは、あなたが神に対して罪を犯したからじゃないんですか。人は簡単に理由付けをします。人間にはそれぞれの価値観がありますよ。価値観がある。育ってきた環境状況によってその考え方が違います。またこだわりがあります。それは信仰においても言えることではないかなと思いますよ。神様はどのようなお方ですかという問いに対しても10人いたら10人の答えがあると思います。神様怖い、神様言うこと聞いてくれない、神様良いお方、神様愛のお方、神様優しいお方、いろんな答えがあるでしょう。でも何が正しくて何が間違いかは分からないことの方が多いと思います。ある人にとっては神は恐ろしいお方。その言葉を聞いた時に、え、どうして神が恐ろしいお方、どうして、神は愛でしょう、神は恵みでしょう、どうして恐ろしいお方なんて言うんですかと私たちは簡単に言います。でもその人にとって神は恐ろしいお方という経験を経てそういうふうに言うようになったんでしょう。それぞれの価値観、感じ方、また違いがあります。ここに二十数名の人がいるけれど、信仰生活においてもそれぞれの価値観があります。私は祈りが最も大事だと考えていますという人もいるでしょう。いや、私は賛美が最も大事だと考えていますという人もいます。いや、そうじゃない、神の御言葉が誰よりも大事なんですよと思っている人もいるでしょう。誰かが誰かの信仰を否定することはできない。誰かが誰かの考えを間違っているということはできない。それは違いです、こだわりです。何が正しくて何が間違っているかという判断はできない。人との違いを認められないとき、私たちはついですね、自分の考えを基準として人を見てしまうんです。私と違う、私の考えと違う、私の思いと違う、それがどうしても譲ることができないこだわりです。信仰生活において、また普段の生活においても、私たちは多様性を持つべきだと思いますよ。これだけとか絶対こうしなくてはいけないとか、そういうことではなくて、いろいろな面を持つべきだと思います。それは非常に大事なことです。聖書の言葉は創世記に始まり黙示録に至るまで一貫したメッセージがあります。それは神であり人であり罪であり救いであり贖いであり十字架であり復活であり昇天であり永遠の天国である、一貫したメッセージがありますよ。でもイエス様に従うということ一つにおいても、イエス様がペテロに語られました。私についてきなさい、あなたを人間を取る漁師にしてあげようと言われました。ペテロはその言葉を聞いて、その前に奇跡を体験しているものですから、 彼は網をその場で置いて、何もかも置いて、家族も置いて、全部置いてイエス様に従っていきました。イエス様はそのことに対して良しとされましたよね。いやいやいや、そんなことしちゃいけない、家のことどうするんですか、網ちょっと片付けた方がいいんじゃないんですか、そういうことを言わなかった。イエス様はついてきなさいと言われて全てを捨てたペテロに対してその信仰を良しとされました。でも第一テモテの5章の8節ではこのように語られています。もしある人がその親族をことに自分の家族を顧みない場合には、その信仰を捨てたことになるのであって、不信者以上に悪い。いやいやいや、じゃあペテロはどうなるんですか。私に従ってきなさい、はい、修行全部捨ててイエス様に従いました。いやいや、どうなるんですか、これ不信者よりも悪い。これが聖書です。聖書は A も語り、 B も語り、 C も語り、 D も語っているのに、私たちは A だけ、 C だけ、 B だけ。 A だけの人は何もかも捨てて従っていく、どんな時でも捨てて従っていく、何があっても捨てて従っていく、借金があってもそんな後の人が苦労しようとそんな関係ない、捨てて従っていく、後の人がどんだけ迷惑するかわからないけど捨てて従っていく、私は主に従ってます。またある人は家族を顧みないことは不信者以上に悪いから、木曜の祈り会行きません、家もそんな私いなかったら大変ですから行きません、日曜日夜の特別集会もう行きません、家のことあるし。私たちは聖書の全体を知るべきだと思います。聖書の全体を知ること、また見ることで、その時本当の意味で神様を知り、人を知ることができるんじゃないかなと思うんですけれど、いかがでしょうか。今私たちが持っているものに対しても様々な考え方があると思いますよ。自分が持っているもの、服、車、家、お金、何もかも様々な考え方があります。ある人は自分のものは自分のものだから自分が自由に使うんですよと考えているクリスチャンもいます、いますよ。またある人は自分のものは神から預かったものだから一切触れてはならないと考えている人もいます。私はこんなクリスチャンを見ましたね。非常に裕福です。貯金通帳にはもういっぱいお金があります。でもいつもみすぼらしい服を着て、いつもおかずは質素で、外食はしない、買い物はしない、ある時にはもらい物だけで、なんで使ったらいいんじゃないんですか、そんないっぱいあるんだったら使ったらいいんじゃないんですか、いやいや神様のものですから、というクリスチャンがいました。またある人は自分のものは神様から預かったものだから施し散らして、箴言にありますよね、私の大好きな御言葉です、施し散らしてもなお富を増す人がいる、私はそういう人になりたい、施し散らして施し散らして、良いことのために、貧しい人々のために、神の国の働きのために、施すことのできるものになりたいと思いますよ。施し散らして喜ばれてなおかつ富を増す者がいる、聖書はそのように約束しています。でもそれに続いて支払わなければならないものを惜しんでもなおかつ貧しい者がいる、最悪ですよ。支払わないといけないものを惜しんで出さないで、それでもなお貧しい、いやいや聖書は本当に素晴らしいと思います。私は施し散らしてなお富を増す者になりたいと思っています。でもただ一つ言えること、それは私たちが持っているものはいずれ 必ず手放さなくてはならないということです。それがどんなものであったとしても、私たちはいずれ手放さなくてはいけない。それは私たちのものではないからです。ここで一つの葛藤が起こります。自分が手にしているもののすべてが神様から一時的に預けられて、その責任が委ねられて、神の時の中で神のために使わなくてはならないんだけれど、それを手放さなくてはいけない。いや、頭では分かっていますよ。知識では分かっています。でもそれがなかなかできない。握ったものを手放すということができない。なぜですか？失うと思っているからです。本当に神の御言葉を信じきることのできない人は手放すことができない。本当に神の国があるということを信じることができない人は手放すことができない。あなた方はこの世に宝を蓄えてはいけない。虫も食わず蚕もつかない神の国に宝を蓄えなさいとイエス様は言われました。その言葉を心から信じることができない人は手放すことはできない。握りしめて離そうとしない。全ては神のものであります。いいですか？私たちの持っている全てのものは神のものです。何一つ自分のものではない。自分が買ったものと思っているものであったとしても、それは自分のものではない。神様が委ねてくださっているものであって、自分のものと言えるものは何一つない。ヨブはこのように語りましたよね。主が与え、主が取られたのだ。主の皆は褒むべきかな。皆さん、この言葉ですね、軽く考えてはいけないと思いますよ。主が与え、主が取られたのだ。主の皆は褒むべきかな。彼は私たちよりもはるかに多くのものを持っていました。東方の義人と呼ばれるぐらい有名な人で、多くの財産を持って非常に富んでいる、そのような人でありました。彼はそれら全てのものを失いました。誰よりも多くのものを彼は失いました。でもそのようなヨブの口から語られたこと、それは主の皆は褒むべきかなということです。私たちはヨブのように失ってもいないのに、神様なんで、ヨブのように多く与えられているわけでもないのに、神様なんで。どのような時であっても主の皆は褒むべきかなと言えるものでありたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。神様の素晴らしさは私たちの持ち物にはよらないですよ。いいですか？神様の偉大さは私たちの地位によるものではない。主が褒めたたえられるのは、神が神であるがゆえに褒めたたえられるんです。神様が褒めたたえられるのは、私たちの状況によるものではないということです。気分がいいから、気分が悪いから、祝福されたから祝福されないから、祈りが聞かれたから祈りが聞かれないから、そういうことで神を褒めたたえたり褒めたたえなかったりするようなものではないんです。神は私たちがどのような状況であっても褒めたたえられるべきお方であるということを心から感謝します。自分がどんなに状況が悪くても、自分の祈りがいくら祈っても聞かれなかったとしても、神は真実です。神は良いお方です。疑いを持つのは自由です。でも神は決して約束をたがわれるお方ではないということを心から感謝します。すべてを主に委ねるとか、また自我を捨てるという言葉を聞くと、皆さんはどのような考え思いを持つでしょうか。自我を捨てなさいよ、神様に委ねなさいよ。教会ではよく言いますよね。神様に委ねなさい、自我を捨てなさい。どういうことをイメージするでしょうか。ある人は自分の一切の願いを否定すると考える人がいます。またある人は自分自身すら否定する人もいます。もう自分がない、自分を持たない、 自分の願い持たない、自分の考え持たない、それはまさに無になることですよ。でも聖書のどこを見ても、私たちが無にならなければならないという言葉は一つもない、一つもないんですよ。反対にイエス様は病が癒されて、その人に対してあなたは何を願うんですかと聞かれました。考えのない人は神の働きをすることはできない。自分の思い、自分の願いというものを持たない人は神の働きをすることができない。すべてを主に委ねることも、自我を捨てることも、自分の考えを持たないことでもないし、受け身のことでもありません。主に委ねる、自我を捨てるという時には常に2つの選択があるということです。無になるということは何もないということではない、2つの選択に絞らなければならないということです。それは主の思いと私の思いです。どちらを選ぶんですか？主と私が同じ考えならば安心してその道に進んでいったらいいと思いますよ。でも主の思いと自分の思いが同じでないとき、主に委ねることができるんですか？自我を捨てることができるんですか？これは決して受け身なことではなくて、積極的な責任ある選択だと思います。委ねるといえばね、何かこう受け身な感じがするかもしれないけれど、これは積極的な判断です、選択です。イスラエルの民は神様から多くの大切な戒めをいただきました。それは荒野での放浪の旅を終えて、安定した約束の地での生活が始まる時のためのものでした。そしてその戒めのすべては神の清さに基づいたものです。何度も語っています、レビ記の中心的なテーマは神の清さです。生活の知識のようなものとは種類が違う。レビ記で語られている戒め、御言葉、その命令は私たちの生活において役に立つというようなものではない。聖なる神と共に歩むために、聖なる民はどうしなければならないかということが戒めの中心的な内容でした。それは私たちにも言えることであります。聖なる神と共に歩むために、私たちはどうしなくてはならないんですか？清い聖なる神と一緒に歩んでいくために、私たちはどうならなくてはいけないんですか？今のままでいいんですか？それでいいんですか？私は考えました。今の自分でいいんだろうか？今の自分で聖なる聖なる聖なる清い神と共に歩むことができるだろうか？私は昨日思いました。私は変わらなくてはいけない。神の御言葉に従い抜くと決心しなくてはいけない。神の清さに預かるものとなりたいと本気で思わなくてはいけない。そのように思いました。神様が求めておられることは、どうすれば約束の地でうまくやれるかということではありません。どうしたら約束の地でエンジョイできるかということを語っておられるわけではない。どうすれば神の前にふさわしく歩めるかということを神は語っておられます。神の前に正しく歩むということがイスラエルの民にとっては最重要問題でした。モストインポータントですよね。最重要問題、そしてそれは私たちにとっても最重要問題であるべきだと思います。私たちの優先順位の中で何が最も大事なんですかということを聞かれたときに、どうすれば神の前にふさわしく歩めるかということが私たちの最重要問題になっているんでしょうか？イスラエルの民にとって 律法は神の民として安全に生きるための、そして魂が滅びから守られるための大切なガイドラインでした。人はガイドラインがないと、決まり事がないと、自由奔放に罪に引き込まれていくものであります。イスラエルの民にとってガイドラインは非常に大事なものであります。私たちは神の戒めとか律法とかそういうことがあんまり好きじゃない。メッセージでも神様の祝福とか恵みとか愛とか癒しとか、そのようなメッセージを聞くと、ああ恵まれる恵まれる、今日メッセージよかったね、恵まれたね、もう癒されたね、皆さんももうそろそろそういう御言葉聞きたいわと思ってはるんじゃないかなと思いますよ。レビ記で毎週切られてバッサバサ切られてですね、血がピシャピシャ出てるような状態で、まだ傷が癒されてないので、また次日曜日来てレビ記で切って、まぱちゃんピャー切られてですね、もうどうしよう、もういやいやいやいやというような人もいるでしょう。でも皆さん知ってください、私たちにとってきついな、つらいな、厳しいなと思っているその言葉が、実は私たちを守ってくれる唯一の御言葉だということ、ヨハネによる福音書の8章の44節の中でイエス様は語られました。あなた方は自分の父すなわち悪魔から出てきたものであって、その父の欲望通りを行おうと思っている。彼は初めから人殺しであって真理に立つものではない。彼のうちには真理がないからである。彼が偽りを言うとき、いつも自分の本音を吐いているのである。彼は偽り者であり、偽りの父であるからだ。イエス様を信じる前、私たちの父はこのようなものでした。私たちがガイドラインを持たない、神の御言葉を持たない、神の基準を持たない、神の戒めを持たないということは、すなわち偽りの父を父として迎えることです。再び、でも私たちはイエス様を信じた時に、私たちの父はすり替えられました。私たちの父は天の父である神様です。皆さんのお父さんが天の父である神様だと言うならば、一体誰の言うこと聞くんですか。本当のお父さんと違うお父さんと間違う愚かな人はいないでしょう。私たちのお父さんは光の方ですから、お父さんを間違わないでください。私たちのお父さんは天の父なる神様です。神には一点の偽りもない。もし私たちの中に一点の偽りでもあるならば、あなたはどちらを親として迎えているんですか、問わなくてはいけない、問わなくてはいけないんです。神には何の闇もない。闇を持ち合わせている人、誰を親としているんですか。私たちにはガイドラインが必要であります。神の言葉、神の律法が必要だと思います。それはその律法や戒めが、私たちが嫌だな、聞きたくないな、苦しいなと思っているものが、私たちを守ってくれる言葉ですよ。私は個人的には決まり事をされて生きることが好きじゃない、好きじゃないです。でも本当の自由は決まり事の中の自由です。どうぞ覚えてください、制限のない自由は本当の自由ではないんです。イエス様の枠の中にある自由です。イエス様の真理の中にある自由です。イエス・キリストの真理の中にある自由だけが、私たちを本当の意味で自由にしてくれる唯一のものであるということを心から感謝します。多くのクリスチャンはですね、思っていると思いますよ、私は救われています。そうじゃないですか。イエス様を信じたら救われています。私もし救われていますかと聞かれたら、
たくさん罪を犯すけど、いや救われています、イエス様信じてますから救われてます、そう言います。皆さんもそう言うでしょう。もちろん私たちは救われています、安心してください。イエス様の十字架の犠牲によって、たとえ私たちがどのようなものであったとしても私たちは救われています。でもそのことと私たちの魂が生き生きしているということとは少し違う。どうしてイエス様を信じて救われているのにそんなに喜びがないんですか？どうしてイエス様を信じているのにそんなに罪を犯してしまうんですか？どうしてイエス様を信じているのに悩んでばかりいるんですか？なぜ喜びがないんですか？なぜ賛美が出ないんですか？なぜ祈れないんですか？なぜ聖書を読めないんですか？今日もう一度知っていただきたい。私たちの霊と魂を生かすもの、それは神の御言葉です。私たちを拘束し自由を奪っているもののように思っている神の戒めこそが、私たちを守り導き本当の自由を与えるということを知ってください。だからダビデは詩編で語りました。私は神の戒めを愛します、神の戒めを愛します。私はこの御言葉を読んだ時に祈りました。ダビデは言いました。私は神の戒めを愛します。神の戒めは神の心そのものだからですよ。神を愛する者は神の語られる言葉をも愛するんじゃないんですか？そうじゃないですか皆さん。私たちがもし、神様あなた愛します、神様あなたに従います、神様あなたに全てを捧げますと言いながら、神が語られる言葉に対してきつい、嫌だ、苦しい、もう一度神の御言葉が厳しいと思ったならば、私は神を愛しているんだろうか、神を知っているんだろうか、本当に神を第一としているんだろうか、そのように問わなくてはいけないのではないかなと思います。今日神の戒め御言葉によって、私たちの魂が生かされて、喜んで平安が与えられて、さらに神様を愛し、神様に従うことができる私たちであるようにと心から願っていきたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。一言お祈りします。イエス様、感謝します。今日もこのようにしてあなたの御前に共に御言葉を分かち合い、また礼拝を捧げることができたことを心から感謝します。神様、私たちはあなたの戒めを愛します。それはあなたの心だからです。主よ、どうぞ私たちがあなたが語られる言葉を正しく捉えて、私たちを守り導く唯一の言葉として歓迎し受け入れることができるように、助け導いてくださいますように心からお願いいたします。主の御名あがめ感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。